今日はエペソ人への手紙の2章から共に御言葉を見ていきたいと思います。エペソ人への手紙の今日は2章の1節からずっと10節まで見ますけれども、最初はですね、1節から3節までお読みしたいと思います。新約聖書になりますが、聖書の後ろの方を374ページ、エペソの2章の1節からです。今日はですね、神様の愛について話したいと思います。先週も母の日で神様の愛について話しましたが、本当に神様の愛は驚くべき素晴らしいもので、それについて語ろうと思えば何週も何週も語ることができるだろうと思います。おそらくそれは永遠のにおける天において大きなテーマとしてですね、本当に主の皆を讃える一つのことになると思います。さまざまな形で神様の愛は私たちに日頃示されています。私たちそれぞれには命が与えられましたし、そしてまたその命を支えてくださいます。今日も晴れですね。今日は少し暑くなりそうですが、でもこの太陽が照ることも、あるいは雨が降ることも、その農作物がちゃんと育つことも、さまざまにですね、神様は私たちに愛をお示しくださいます。でも今日の箇所からですね、また聖書全体から覚えていくことは、この神様の愛は驚くべき愛です。なぜかといえば、それはすなわち罪人を愛してくださったからですね。神様にこう対抗するものを愛してくださったからです。本当に今日のこの箇所では神様の大きな愛ということをですね、共に見ていきたいと思いますが、エペソの2章の1節から3節です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。とりあえずそこまでですね、後ほど10節まで見ていきますけれども、この中できっと一番鍵になる御言葉は真ん中にある4節5節ですね。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしと、続くんですね。でまずですね、今日はこの1節から10節までの中、中心テーマは神の大きな愛のゆえにですが、これを3つに分けてですね、考えていきたいと思います。2章の1節から10節ですね。で1節から3節までは、私たちの過去について見ていきたいと思います。私たちの過去ですね。この2章の1節では、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであってとあります。私たちの過去ですね、死んでいるものでした。この2章というかエペソはですね、クリスチャンに書き送られた手紙ですね。ですから、すでにこの救いに預かった人たちへの手紙ですが、あなた方は自分の 罪かと罪との中に死んでいたものであってとこうあるんですね。かつてはそうだったというね、ことをここで述べているわけです。死んでるものでした。まあこの聖書どこをとってもですね、この人間というものは霊的に救われる前は霊的に死んでいるというふうに紹介しております。確かにイエス様を信じる前でもこの体はピンピンしてますね、まあ、元気になろうと思いますね、生きてるわけですが、しかしながら霊的に死んでる、霊的に死んでると言いましてもなかなかピンとこない場合もあるんですが、すなわち神様との交わりを持てない状態にある、罪ゆえにですね、神様との本来親しい交わりを持つために創造されたものですが、まあ罪が邪魔になってそのようなお交わりができない、それをまあ霊的に死んでるというふうに聖書は言うんですね。これはですから罪という問題はちょっとした問題ではないんですね。大きな大きな問題です。それは死をもたらすんです。神との関係を邪魔するものですね。大きな問題です。聖書を見ますと、すべての人は生まれながらですね、この世に生まれてくるときには死んだ状態で、すなわち神様とのお交わりを持てない状態で、それはアダムの罪以降そのようにずっと見ます。まあ、2節3節ですね、続けてみますと、その頃は、まあ、過去ですね、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでましたとあるわけですね。不従順なものでした、ね、過去ですね、まあ、このところでは空中の権威を持つ支配者という表現がありますね。これは何でしょうか。これはまあ悪魔ですね。ですからその当時ですね、イエス様を信じる前は悪魔に、神様ではなくて悪魔に従う者として生きていたというように言うんですね。でも確かに考えたらそうですよね。結局罪とは神様にお言葉を聞くのではなくて悪魔のささやき、すなわち神様に反対する悪魔にの言うことを聞く、そんなことですよね。アダムもそうしました。でしかもこのところでは3節見ますと、私たちも皆かつてはと言ってますね。ですからこれは私たちというのは、手紙を書いているパウロは自分のことをそこに仲間の一人として言っているわけですよね。結局パウロもそうですね、過去はそうでした。このように同じようなように生きていた。まあ、3節続けてみますと、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとあるわけですね。本当にその自分の肉の欲の中に生き、まあ、その望むまま、肉と心の望むまま行うというですね、そんなこう状況が、パオロも過去はそうでした、ね、私たちもそうでしたが、パオロもそうですね。だから今日このようなお話をしている私ももちろんそうですよね。本当にそのようなイエス様を信じる前はもっぱらですね、そのような生き方をしてたということですね。で、罪の奴隷でした。この肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま行い、多くの人はですね、自分は何て言いましょうかね、こう自由に生きてると考えてますね。で、例えばクリスチャンになるとそれは堅苦しい、狭苦しい、そんなのをこう嫌だっていうね、 というふうに考える人もいるかもしれませんが、でもどうでしょうかね。この罪の中に生きるということは自由でしょうか。ここではこの自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行いということですから、そのものの奴隷になっていますよね。すなわち本来そうしたくないのにそのような思いに流されて、そしてそのようにしてしまう罪をですね、本当に自由に私は生きてますというふうに本気で考えたとすれば、じゃあその罪をやめてごらんなさいなかなかそう甘くないわけですよね。そういうものの案外とらわれているようなね面があります。でそんな状態だったということですね。まあこの中で私たちの過去を続けていますと、3節の一番終わりには他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとありますね。滅ぶべきものだったということをここで紹介しています。すなわち身怒りというのは神様の怒りですね。神様の怒りに受けるべき、そんなこう生き方をしてた。本来ならばそういうようなことですね。神様に逆らって罪深い生き方をするということは、本来ならば私たちは神様に裁かれなければならないということですね。神様は罪を忌み嫌い、またそれを裁くお方です。義なるお方です。でこのことをですね、このことも強調しています。さあこの過去をどうして考えるのかと、ね、パウロは兄弟姉妹イエス様を信じた、まあ、今日多くの皆さんもそうですね。どうしてその過去を振り返っているのかということを考えると、それは本当にこの私たちがイエス様を信じたことによっていかに素晴らしい恵みに預かっているのかを時折振り返ったり考え直したり、なんて言いましょうか、その本当に感謝すべきですね。今のこの神の子とされていること、この死から命へ移されていること、これは決して当たり前のことではないですね。本来ならば身怒りを受けるべき、そんなものでしたから期待できないこの恵みなんですね。でそのことを私たちもやはり時折振り返ったり覚えたり、まあ、改めて感謝すべきですね。そしてあるいは今日まだイエス様を信じていらっしゃらないとすれば、これはあなたの過去ではなくて現状ですね。今の状態ですね。残念ながら、まあ、パオロも自分は過去はそうでした。で私もそうですね。イエス様を信じる前はそうでしたし、兄弟姉妹一人一人も過去はそうであり、主を信じるまでは私たちはそのようなものなんですね。さあその私たちの現状について、今の状態について少し考えたいと思いますね。過去を見ましたが、今の状態はというと4節5節ですね。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。ありますね。私たちの現状、まあパウロは先ほどから言ってますように、この信者に手紙を書いてますね。イエス様をすでに信じた人たちへの手紙ですから、まあ過去はこうでした。過去は神様に逆らって、そしてこの死んでいた状態、不従順でした。そして本来ならば滅びるべきものでしたが、でも今ではどうでしょうか。それは神様の豊かな憐れみと愛によって恵みによってこの救いに預かった、救われたものですね。霊的に死んでいたのが、まあ、生かされ、神様との豊かな交わりにキリストによって入れられたということですね。 ですからイエス様が私たちの代わりに十字架でその罪の裁きを受け、そのことによって私たちは生かされるということですね。私たちは裁かれなくてもいい、死ななくてもいい。本当にこれは驚くべき変化ですよね。死んでいたものがここにありますように、五節ですね、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、イエス様と共に命を与えてくださった。イエス様が十字架に死なれ、よみがえられ、そのたように私たちもその死んでいたものがイエス様にあって生かされたということですね。その現状はそうですね。で、じゃあどうしてそのようになったかというのは、もちろん今日のテーマがそこですね。それはこの神様の大きな愛のゆえですが、しかし、私たちがそのように死から命に移されるために、じゃあ何かをしたかというと、その点、6節7節ちょっと飛ばしまして、8節9節を見たいと思います。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰でも誇ることのないためです。この救われた方法ですね。私たちは本来罪のゆえに死んでいるもの、本来ならば裁かれなければならないもの、しかしながら生かされた、キリストと共に命が与えられ生かされた。じゃあどうしてそうなったかということですね。救われた方法、これは私たちが何か生き方を改めたので、頑張ったので、それでもってその何て言いましょうか、許されたとか、あるいはその新しい生き方ができたとかいうことではなくて、ここにあるように恵みのゆえにとありますね。8節、恵みのゆえに、神様の恵みです。恵みというのは本来期待できないものですが、恵みですね。この恵みによって神様がその救いの道をイエス・キリストを通して備えてくださった。で、私たちはこの神様の備えた道を信じることによって、その信仰によって救われたのですとありますね。8節ですね。恵みのゆえに信仰によって救われたのです。何を信じるか、それは簡単に申しますと、イエス様の十字架とよみがえりを信じる、ね、イエス様が私のために十字架にかかられ、私のためによみがえり、そして私の罪がそのゆえ神様は許してくださるというね、こういうことですね。ここではさらにこう言ってますね。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですね。神からの賜物です。贈り物、贈り物というのは、本来ならばタダでいただきますよね。今日も午後には教会、新しい建物を見に行きますね。で、すでにいろいろ、大した作業してないんですけど、そのベニヤを外したりしてますから、それは外国人がそういうことをしてますので、あそこはどうなってんのと、こう近所ではね、ちょっとした見ますよね。こう喋ってる2人がどうなってんだろうってね、そんな大体読めますけどね、そうなってんだろうと思いますので、今日は挨拶がてらですね、ちょっとした贈り物をね、用意して、隣近所っていうのかね、隣接してるその何軒か行って、こう事情を話してね、挨拶し、よろしくお願いしますとこう言いますね。で、日本ではね、そういう贈り物の交換というか、そういうのよくありますよね。いろんな折にね、贈り物を与えたりいただいたりというね、そういう習慣がよくあります。 どうでしょうかね、今日そういうものをこう配るときにですね、誰かがこうね、あ、ちょっとこれはいくらぐらいでしょうかねって言ってこうお金を出してこう払おうとしたら、まあ、そんなことはありえませんよね。贈り物はそんなもんじゃないでしょ。神様のその贈り物も同じなんですね。しばしばそのキリスト教を誤解している方が多くあると思いますが、決してこの神様の救いというのは、私たちが何か例えば十戒を守って、一生懸命守ってですね、そして手にするものではなくて贈り物なんですね。でこの点で時々ですね、誤解もあると思うんですね。贈り物はただですが、それはまあもらった方はただですよね。でもただですか、贈り物は本当にただですか。まあもらった方としてはただですけど、贈り物はただではないですよね。誰かが買ったわけですよね、用意したんですよね。この救いというのは決してただではありません。いただくものとしてはただですよ。しかしながら神様は御子の尊い命を犠牲にして用意したこの救いですね。ですから本当に価値ある贈り物ですね。ただ、まあ、私たちの側でただだから、まあ、それはあまり価値がないだろうと、まあ、思われるかもしれませんが、それは間違いですね。決して、まあ、私たちの方ではただですが、神様が用意されたんですね。じゃあ現状はイエス様を信じた人たちはそのようにして罪許され、生かされ、そして神の子とされ、旧説では行いによるのではありません、誰も誇ることのないためです。しばしばキリスト教を良い行いとして誤解する人もいますが、ここでははっきりとですね、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためです。まあ、私たちは本当にすぐに何かをしたときに誇りがちですよね。何かをできたときに誇ってしまいがちです。で、誇ること、自慢すること、これは神様の前ではとても大きな罪ですね。さて、現状というのはイエス様を信じてそれで終わりではなくて、私たちにとって始まりなんですね。イエス様、まあ、神様との交わり、神様との歩みの始まりであり、まあ、十節ではその今の現状についてさらにこのように述べてますね。イエス様を信じた者たちの現状ですね。十節、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ありますね。で、まあ、このようにですね、この神様の作品、ね、神様の、まあ、名作、作品なんですね。この救いを、まあ、イエス様を信じて罪許され、神の子とされ、救いに預かるときに、それがことの完成ではないんです。ことの始まりです。まあ、人に例えるとすれば、赤ちゃんが生まれて、はい、これで完了ですではないですよね。まあ、もちろんその生まれる過程は完了したんだけども、これからですよね。その赤ちゃんを育てるわけです、ね、そこから始まりますよね。で、そのようにして私たちもイエス様を信じて、それから神様がさまざまな形で私たちの中に働いてくださいますね。そして私たちを作り変えてくださる、作品としてくださる、神の作品としてくださるということです。救いを通して私たちを子にし、そしてその子として成長に導こうとします。で、この作品を作るにあたり、神様はさまざまな形でそれを成してくださいますが、例えばその御言葉を用いたり、ですから今日もこの聖書の話ですね、私たちは聖書の話を聞きますと、それを通していろいろ示され、 成長へと導かれます。先週 の、 あの女性の集い、男性の集いではアブラハムの直面した試練を見ましたが、まあ、試練もそのように主は用いてくださいますね。試練、そして兄弟姉妹、このように教会の兄弟姉妹互いに刺激し合ったり、応援し合ったり祈り合ったり、そんなようにして私たちも互いに成長へと導く、まあそういう働きに共にですね励むわけですね。そんなわけで、さまざまにですね、神様がその私たちをご自分の作品とするためにこの手あの手を尽くしですね作り変えてくださいます。で、神様の作品ですから、その栄光は神様に帰される、帰するわけですよね。例えば美術館に行って素晴らしい美このね油絵を見ます。そうするとどんな風になりますか？その描いた人のことを高く評価しますよね。作者というか作った人のね、塗った絵描きさんね、そういうふうに高く評価しますよね。そのようにして私たちも神様のご栄光を示すものとして、神様が私たちのうちに働き、そしてそのご自分の作品としてですね作ろうとしております。まあ、この現状を考える理由ですね、どうして私たちはこういうことを考えるべきかというと、本当に私たちはイエス様を信じて終わったのではなくて、そこから始まり、神様が今私の中にご自分のご栄光になるこの作品を作り上げようとしていらっしゃるんだということを絶えず意識したり覚えたり、まあそのように主と共に、まあ、すなわち主はどうか私をそのように作り変えてくださいという祈りと、そういう思いをですね保つ必要があります。で、まあ、ここでは作品というのはもちろんある意味、比喩ですよね。まあ、どうでしょうか、さっき美術館の油絵の話をしましたが、ね、まあ、そういうものっていうのは、例えばキャンバスがやがって逃げることありますか？ないと思いますよね。まあ、よっぽどそうだったらちょっとすごいびっくりしますね。それはないですよね。 でもどうですか、人間っていうのはキャンバスと一緒ですか？ちょっと違いますよね。すなわち人間というのは意思を、自分の意思を持ってますよね。こんなの嫌ですと言ってですね、神様から逃げたり、その作品を作ろうとする過程にですね、逆らったり、ということもありえますよね、私たちの場合は。ですからそういう意味では、本当にその主よ、どうか私のうちに豊かに働き、作り変えてください。委ねます。ね、どうかお働きくださいという、そういう私たちの側の協力もね、あるいは主にお委ねする、お任せする、あるいは主が備えた例えば聖書を一緒に読むとかいう、このそういうものがなければならないというね、そういう点を、まあ、覚えるわけですね。すなわち私たちは現状を考える理由としては、イエス様を信じたものの、今は主は私を作り変えようとしていらっしゃるんだということを意識して、その中で歩もうとするということですね。さあ、3番目にですね、この私たちの将来について見ていきたいと思います。この同じ2章のところにはそのことも取り上げています。ちょっと戻りますが、6節7節ですね、見ますと、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかに示し、お示しになるためでした。ありますね、この私たちのこの将来ですね。 キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたとあります。でちょっとここで注意をしたいと思うんですが、まあ、ここの文法上過去形ですよね。 そうでしょ。この6節、天のところに座らせてくださいましたという過去形ですが、でも天上に今座ってはいませんよね。天にはね。だからこれはそれほど確実だということ、まあ主は天に座ってますね。よみがえられたし座っておられますが、神の右に座してますけれども、それと等しく確実に私たちはそうなるのだというね、非常にこう官僚型というかね、それほど確実なんだというような言い方をしているんですね。でも将来なんですね。だから私たちは永遠に生きるものとされたんですね。この死んでいたものが生かされた。でそれはただ行く、ただある程度こうもうちょっと長く生きるとかいう話ではなくて、一時的な話ではなくて、キリストと共によみがえり、その天において永遠にこの生きる、キリストと共によみがえりっていうことは、キリストはよみがえられた時には栄光された体を持ってよみがえられましたから、私たちもその栄光された体を持ってよみがえり、そして永遠に住むとね、天に住まうということですよね。この神様の用意された救いというのは本当に素晴らしいですね。そしてそれは今日のテーマですが、神様の愛ゆえですね。天に住まうんですね。この6節7節見ましたように、天のところに座らせてくださいました。座るというのは、まあ支配するとか、あるいはそのお仕事を終えたので座るとか、そういうような意味をね持ちますけども、7節も、それはあなたの、それは後に来る世々において、このすぐれた優れた優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちが賜る慈愛によって明らかにお示しになるためですと。この神様の天においてですね、私たちが住まいが用意されているのは、永遠に共に過ごし、そこで神様の素晴らしい愛を明かしする、そしてそこに共に住まうという、その愛の中に住まうというですね、ことを意味します。でこのようなですね、大きな変化ですね。過去はどうでしたですか。この2章の3節の最後には、生まれながら身怒り受けるべき子らでしたという、そういう身分だったのが、神の子とされ、神のその国に入れられ、神と共に住まう、神の家族の一員とされ、共に住まうものとして永遠にそのような恵みに預かるというですね、本当に大きな大きな変化ですね。で私たちはじゃあなぜこの将来を考えるべきかということですが、それはまあ一つには、私たちはどうでしょうか、この世の中に住んでいる時に注意しませんと、さもこの世の中が全てのように感じてしまうこともあるわけですね。すなわちこの世の中で起こることが、まあ、全てだというね。でもそうではないんです。将来というのがあります。この世を去ってからの永遠というものがありまして、むしろこの世はほんの一時的な仮住まいに過ぎないので、そういう意味では来たるこの永遠の都、その御国、神様と共に住まうということを私たちはしっかりですね覚えていく必要があります。そしてそのように生きる、今ですね、生きる、すなわちそういうことを目指して生きるというね、こういうことも重要ですね。で今日はですね、このようにこの過去、 まあ、現在、現状、そしてその将来というのを見たんですけれども、なぜ これほどまでに大きな過去は何でしたか。私たちは死んでいたもの、そして不従順なものであり、本来ならば滅びゆく滅ぶべきこのものでしたが、そのような私たちが救いに預かり、命を与えられ、そしてそれは永遠の命、天の住まいまで用意されるんですが、その鍵となるのは4節ですね。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。神様の豊かなこの大きな愛のゆえなんですね。これが本当に私たちが今日一番こう覚えていただきたい、本当に本来ならば裁かれなければならない、そういう身分であった罪人が救いに預かり、そして神の作品とされ、そして神様がそのような私たちのうちに働きながら永遠の住まいを用意し、永遠に主と共に住まうことができる、この全てが神様の愛の結果ですね。その大きな愛のゆえです。で、そういう意味ではどうでしょうか、兄弟姉妹、本当に私たちはこの尊い救いの素晴らしい神様のお働きを覚えて感謝すべきですね。まあ、もしですね、その私たちがこのイエス様と共に歩みながら注意しませんと救いが何か当たり前のように思えているとすれば、決して当たり前ではないということですね。覚えていきましょう。そしてもう一つですね、そのイエス様を信じることで完了ではなくて、作品なんですね、神様の。ですから神様は今も働き続けようとしております。私たちが自分を主に委ねてですね、どうか私のうちに大きく働いてください、私を大きく変えてくださいというですね、そのように神様の作品にふさわしいものができるように私のうちにお働きくださいというですね、そのように私たちも祈りながら、取り組みながら、主に委ねながら歩むべきです。まだイエス様を信じていらっしゃらない方も今日おいででしょうか。そうでありますと、今日のお話は、まあ、結局その過去というのは今の現状の状態ですね。しかしながら、そのような罪人を主は愛しておられます。で、主はこのイエス様を使わしになり、十字架で私たちのために死んでくださったのですから、イエス様を救い主として信じると、あの過去からですね、あの現状から、その現状が過去に変わり、新しい現状になります。イエス様の子とされ、作品とされ、そしてその将来も待っているわけですね。ぜひこの神様の豊かな救いに預かるように心から進めます。ぜひですね、このことを待たずに主を信じるように強くお勧めします。まあ、このように神様のですね、神様のこの大きな愛のゆえに、この救いが私たち一人一人に与えられ、本当にそのことをですね、今日改めて共に感謝したいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当に主の、言葉に追いつくせないその素晴らしい愛、心から感謝いたします。その愛ゆえに、主イエス様が十字架にかかられ、私たちの罪のために裁きを受けられましたが、本当に私たちが素直に自分の罪を認め、主を信じるときに罪許され、神のことをされ、そして神の作品として主が取り組んでくださるという、このことを今日見ました。そしてその結果、本当に将来も素晴らしい望みに満ちた 将来天における永遠の住まい、主と共に住まうことができる、このようなものが待っていることも覚え感謝いたします。どうか主よ、私たち常にイエス様を信じている者も、その過去から今そして将来へと神様の大きな愛によってそのように変えられていることを改めて感謝しつつ歩めますように、どうかお働きください。そして今特に主は私たちを作り変えようとしていらっしゃる、そういう最中ですが、本当にそれに身を委ね主に従うものとされますように。まだイエス様を信じておられない方も、その救いの素晴らしさ、その主の用意された救いの素晴らしさを覚えて今日信じることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま頭を下げたまま、一つ二つお聞きしてください。